ナーの皆さん、こんにちは。起点ラジオです。オンラインラジオ起点ではですね、クリエイターの方々、特にですね、今ちょっと下請けとかやられているようなクリエイターの方々を支援したいなと思って立ち上げております。まあどちらかというとですね、下請けから脱出してですね、自分の作品が世に出るような、そんなことのですね、お手伝いができればいいかななんて思っています。それではですね、ちょっとここでですね、杉崎さんですね、いろいろそもそもクリエイターとはどんな人たちなの、でどんな悩みがあるのというようなことについてちょっと聞いていきたいと思います。それでは杉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちなみにですね、私はインタビュアーはですね、河合隆、通称ターちゃんです。よろしくお願いいたします。それでは杉さん、質問します。まずですね、はい、そもそもクリエイターって、まあクリエイターってすごい何ですかね、ぼやっとした概念なんで、まあどんな人なのとかですね、どんなことやってる人なのとか、ちょっとそこら辺をちょっとお話しいただけますか。
はい、クリエイターですけれども、今非常に職種的には広がってるかなと思ってます。
はいはい。
で、クリエーションする人、まあ、何か作る人っていうふうに考えていただいた方がいいと思うんですけど、例えば音楽を作ってる方もいらっしゃると思いますし、よくフリーランスの方々でもウェブのクリエイターさんとか、あとはデザイナーさんなんかもそうですね。そういった方々がクリエイターという感じで今認知されてるかなと思います。で、広がってるって言ったのは、例えば料理なんかでもクリエイターっていう方々が今いらっしゃるということを聞いたこともありますね。
ちょっと横道にそれて申し訳ないですけど、料理のクリエイターってどういう人を指すんですか？
料理で何か作品を作ったり、料理そのものちゃんと味も整えて、アーティスト的にやられる。
なるほど、わかりました、はい、単なる料理研究家とはちょっと違うんですね。
ちょっと違いますね。
はいはい、わ、はい、かりました、すいません。
はい、はい。
それでですね、まあ、クリエイターさん、独立したクリエイターさんの話をしているんですが、まあ、収入ってどれぐらいなんですかね。ちょっといろいろな人がいると思うんですけど。
そうですね、例えばクリエイターっていうと働いてる方もいらっしゃるので、要はサラリーマン的に働いてらっしゃる方もいれば、フリーランスとしてやられてる方、あるいは会社を起こされてやられてる方もいらっしゃるんですけれども、実は厚労省の方からそういう平均年収でデザイナーっていう観点から作られてるものがありまして、
はいはい、
それが、平成29年があるんですけれども、
はい、
平均年収的に、デザイナーさんが439万ぐらい、
はいはい、
440万前後ということみたいなんですね。
はいはい、はい、なるほどなるほど。
でこれが平均でして、その他、上限で言うとおそらくですね、予想としては普通のサラリーマンですと600万か700万いけばいい方なんじゃないかなと。で、低い方になってしまうと、やっぱりもう年収200万円とか100万円台という方もいらっしゃると聞いたことがありますね。
なるほどなるほど。ちょっと低い方だとそれだけでちょっと生計立てるのは結構しんどいですね。
そうですね、
はいはい、
うん、
これはあれですか、やっぱ単価が、仕事の単価が低いってことなんですかね。
単価が低いというのが一番大きいですね。
はいはい、
はい、ですので、やっぱりいかに安く人を使えるかということで、制作会社さんなんかでも、そこを抑えるために外注さんを使ったりとかして、中の方では、中の社員さんですね、社員さんなんかはその仕事を回すっていう立場、
はい、
それも、ディレクターという名称で、会社で皆さん、はい、働いてらっしゃいますけれども、
はいはい、
そういう形で仕事をたくさん受けて、で実際の手を動かしている人たちは外注さんにして安く抑えると。
はいはい。ただあれですよね、単価の幅ってすごくあるんですよね。で、そういうクリエイターさんというかデザイナーさんの
単価の幅というと、まあいろんな制作物、成果物によると思うん
ですけど、そうですよね、はいはい、
私もその辺調査のために1回、やったことがありまして、
はい、
ライティング、ウェブの記事のライティング、
ね、はい、
そちらの方をやったことがあるんですけれども、
はい、
500文字書いて、でかつ、SEO に特化した記事にしたいので、キーワードをこのくらい散りばめてください。はい、で、段落、見出しには必ずキーワードを含めてください。
はい、
段落の最初はキーワードから始めてくださいという指定がこのものがあって、 ターちゃん、想像でいくらぐらいだと思うんですか？
500文字ですか？
はい。で、今ぐらいの、制約があって、はい。
500文字だと、どのぐらいだろう。でも、そういう散りばめたら、30分ぐらいか、30分かかんない、15分ぐらいかかっちゃうんですかね。20分ぐらいかかっちゃうんですかね。そうすると、3千円は欲しいですね。少なくとも。
あ、そうですね。3000円はもらえばすごくいいと思いますけれど。
そうなんですか。
あ、500円ですね。はい。
500円。
500円。
そ
で、
れ
し
は
か
結
も、
構ショッキングですね。
で、しかも、おそらく3、15分ぐらいで書けるっておっしゃったのは、ご自身の、例えば詳しいテーマとか、あるいは詳しくなくても多少知ってるテーマだと
そう
思うん
で
です すけれど
ね。
も、例えばいきなりテーマとして、建築で 2x4 について記事を書いてください。で、6文字でさっきみたいな、指定でという形で来るわけですね。2x4 って言われても分かってる方ってやっぱり少ないと思いますし、でも 2x4 を、利点として、やっぱり記事で褒めたたえなくちゃいけないということで、それを調べるためにいろんなことをやっていくと、すぐにもう1時間、2時間経って
そ
し
りゃ
まう。
そうでしょうね。
で、それで500円。
それで5000文字ぐらいで、でも5000円か。厳しいですね。
そうですね。で、それを、マネジメントされてる方が、多分、10倍ぐらいの値段で売られてるのかなという気がします。で、私自身もそれをやってみたんですね。で、その時に、入金をするにあたって、500円を入金するのに、やっぱり手数料なんか取られたくないということで、インターネットバンキング、ここを必ず作ってくださいとか、いろいろ指定を受けて、手続きをやって、で、それでようやく仕事が始められます。で、始まって一記事書きました。だから500円ちゃんと入金されたんですけれど、やっぱり、こんなことを続けていていいのかって、やっぱり本当に実感しましたね。
そうでしょうね。
で、あとは、いい方ですと、一記事、書いて、5000円とか、そのくらいもらえればいい方かなという気がしますし、そうですね。で、あとは、バナーなんか作っても、やっぱり、数千円ぐらいもらえるかなっていう感じですね。で、例えばロゴマークとか作られて、一つのロゴは50万円ですっていう方も知ってますけれども、そういった方っていうのは、そこそこ実績っていうのを持たれていて、お客さんにいろいろ提案できる方なのかなと。で、先ほど話していた一記事500円とか、で、数千円の方っていうのは、ライターとして、そういう実績がない方々っていうのは結構いらっしゃって、もう本当に下積みみたいな感覚で、その値段でやっぱり受けるっていう感じですかね。
じゃあ、ちょっと、後でまたこの話は戻ってくると思うんですけれども、非常に、なんていうんですかね、下請け的な単価でずっとやってたら、生活は、先ほどの収入の件と絡みますけれども、なかなか生活はしんどいという感じがしますよね。
そうですね。例えばさっきのライターさんなんかでも、苦しい方なんかは、ご実家に戻られて、そしてネットでそういうやり取りをされてるっていうのを聞いたことがありま
なる
す
ほど、なるほ
ね。
ど。わかりました。でも逆に杉さんとかはですね、独立した時は、ちょっと大変聞くのも失礼なんですけど、そういったお仕事をされてたんですが、それとも他になんか、最初の頃、杉さんにかかわらず、他の人もそうなんですけど、最初はそういうことをやって、仕事を見つけるっていうのが普通なんですか？ちょっとそこら辺を、要するに独立した時の最初の仕事とかですね、そういったことをちょっとお聞きしたいんですけどね、要は。
独立っていう言葉があるように、もともと勤めていた会社から独立するっていうことだと思うんですけれども、そういう方々は大抵はですね、元の会社さんが応援してくださって、じゃあ、仕事回すから、ぜひ頑張ってくれたまえよみたいな形で、結構ですね、最初、初月から、1ヶ月目から、きちんと仕事があって、収入があるっていう形で独立されてるクリエイターさんは多いですね。
それは素晴らしいですね。他の事業なんかに比べて全然恵まれてますね。一見恵まれているように見えるんですけどね。
そうですね。ただ、やっぱりそういうふうに独立されて、応援されて独立されると、比較的、前の前職の給料なんかも知った上で、その辺の前提の金額で、多分応援してくれる会社さんって結構いらっしゃるんですね。けれど、 いろんな外注さんを抱えている会社だと、その方だけが結構、ずば抜けて高いっていう感覚に見られてしまう時があるんですね。で、そういった場合に何が起きるかというと、その方が当然社長といつもやり取りしてるわけじゃなくて、社内の担当さんとやり取りされていると。で、担当さんがいろいろ見直しをやってるときに、この人だけ高いなっていうのが、やっぱりどうしても目についてしまう。で、そうすると、1年目ぐらいに見直しみたいなのが発生して、で、これだとちょっと厳しいんで、単価下げてもらえませんかっていう交渉が来ると。で、その時に他の外注さんとほぼ同列ぐらいに一気に落ちてしまうっていうケースですね。
それもきついですね。
そうですね。ですので、やっぱり1年目からそういう形で恩恵を受けてしまって、で、サラリーマンの頃みたく、やっぱりお金が毎月入ってきますよと。ただ、働く時間だけは多少通勤とかなくなった分、楽になるかな、自宅で仕事できるかなぐらいで、お金なんか、そこから社会保険料とか自分で払わなくちゃいけなくはなるんで、収入としては下がるわけなんですけれども、それでもそこそこ生活していけるレベルっていうのは保てるんですね。ですけれど、そこに甘んじてしまうと、結構ですね、見直しが入っている段階で苦しまれる方って結構いらっしゃいますね。
今の話をお聞きするとですね、独立してもですね、元いた会社からお仕事をもらうみたいな、下請け的な仕事が多いような気がするんですよ。そういった理解でいいんですかね、そういう下請け的な仕事が多いという理解で。
多いですね。はい、その通りです。
そうなんだ。それで、その下請け状態だとですね、今言ったように、ね、今一つ問題点としては、1年ぐらい経ったら単価下げられちゃうっていう問題があるとは思うんですけども、他にどんな問題があると思われますか？
やっぱり下請けですと、自分が作った作品、それらが、元請けさんの仕事っていう扱いになってしまうので、例えば、大きな上場企業の会社の、ホームページを手掛けましたと。で、ただし、自分自身が本当はもう手を動かしていて、で、元請けさんからは指示が流れてくるだけっていう形になるんですけれど、契約書の中には、著作権なんかは譲渡するとか、あるいは、自分が作ったものではなくて、そこの会社が作ったものとするみたいな形の、契約書というのを最初、交わされるわけなんですね。ので、作りました。で、そしてもう手を動かしました。ですけれども、実績としては手元に何も残りませんっていう状態が結構多いかなっ
なる
て
ほど。自
思
分で作った作品が自分のものにならないんですね。
そうですね。です
それ
の
はやっぱ
で、
りちょっと悲しいですね。
そうですね。ただ、そこの制作会社の方で、私が知ってる例ですと、デザイナーとか、あるいはウェブ、クリエイターとか、そういう方で、肩書きで名刺に書かれてる方々が、果たして本当にデザインできるかっていうと、できないっていう実態も結構あるみたいですね。ですので、世の中のその下請け構造ですか、そこの中で、ちょっとやっぱり不思議な現象が起きてるなっていう気がしますね。
変な話ですね。わかりました。で、クリエイターさんってね、さっき言ったようにちょっと単価が下がるとかですね、下請けで自分の名前が出ないとか、そういった問題もあると思うんですけど、他に共通の悩みみたいのってありますかね、他に。
やっぱり何はともあれ集客というか、新しいお客さんを見つけることですかね。先ほど1年目から結構仕事に恵まれていてって話をしましたけど、そういう状態で仕事をすると、やっぱり、自分って食べていけるじゃんって思ってしまったりする。で、わざわざその苦労して新しい仕事を見つけなくても、新しいお客さんを見つけなくても、全然食べていけそうだなっていう感覚に陥ってしまうので、
そうでしょうね。
ですので、じゃあ、そこが切られてしまった場合に、新しいお客さんを見つける必要ないのかっていうと、実はそこが一番重要だなと。気がしてます。ですので、そこの部分について、本当は初年度からやらなくちゃいけない、あるいはそこの応援してくれてる会社が売上としてちゃんとあって って、でそこの仕事の割合を 100% 依存するんじゃなくて、まあ、例えば 50% ぐらいにして、残り 50% は新規見つけるぐらい の、 そういった意気込みというかな、そういう感じでいかないと、はい、なかなか2年目以降苦しいんですけれども。
なるほど。
うん、ですけれど、やっぱりその集客の仕方がどうすればいいかわからないっていうことが多いですね。
はいはいはい、基本的には、まあ、最初結構自分の勤め先とか仕事をくれることが多いけども、まあ、それには甘んじず自分でこう集客というかお客さんを見つけるような努力をしなければならないということですね。
で、
そうするとですね、なんかまあ、ここですぐ答えを言うというのもちょっと難しいかもしれないですけど、なんか新しいお客さんを得るためにどんなことをしたらいいと思いますか？
まあ、まずはやっぱり自分自身が何者であるかっていうのをきちんとアピールしなくちゃいけないんですけど、
はいはいはい、
結構ですね、多いっていう、私の周りだけかもしれないんですけれども、はい、ウェブクリエイターというふうに称して自分のホームページを持ってないクリエイターさんって結構いらっしゃったりするんですよ、ね。
はいはい、
で、その方々で、まあ、医者の不養生じゃないですけれども、あなた何者ですかっていう時に名刺しかない、名刺とメールアドレスだけで、でじゃあホームページ見て実績とか見れるんですかって言って、いや実はまだホームページ作ってないんですよっていう方がいらっしゃったりとかするので、まあ、まずは自分が何者であるかっていうのをちゃんと示せるような、その辺の準備をしといた方がいいかなと思いますね。はい、であとは、それを作ったはいいんですけれども、ただ単に作っただけでは意味がなくて、うん、そこでやっぱり情報発信をしていかなきゃいけないと思うんですよ。ですので、その自分自身のでコンテンツを作っていかなくちゃいけないってなってくると思います。
まあ、基本的には何て言うんですかね、自分が何者であるかというちょっとインフラみたいなのを整えて、ちゃんとそこを元に発信して初めて、まあ、お客さんが、まあ、それも合わせてインフラですよね、お客さんを取るための。
そうですね、
とりあえずそういうものを作ろうということですね。
そうですね、
分かりました。
はい、あとはまあそういうものができた上で、例えばいろんな交流会に行くとか、で私的にはやっぱり勉強会に行くのがいいかなとちょっと思ってるんですけども、
はいはい、
勉強会というのは何かというと、あるテーマに沿って、皆さんがそれについて学ぼうということで、
はい、
交流会に行くと結構いろんな方がいらっしゃるので、
はい、
なかなか結びつきにくいかなと。
そうですね、
うん、ですけれど勉強会に行くとある程度方向性が一緒の方が結構いらっしゃるので、
はいはい、
話も合いやすいかなと思うので。
確かにね、
うん、でそういったところで、名刺交換をして人脈作りをしていくっていうのがいいかなと思います、
ね。はい
はい、
勉強会っていうのはすごくなかなかいいヒントだと思いますね。はい。
ね、はい。
はい。わかりました。で、まあそうやってどんどん、まあうまくやることをこう成功するとは思うんですけども、まあいわゆる成功するクリエイターってどんな人なんだろうなっていう、その目指す方向っていうのをちょっと一回お話していただきたいんですけれども、まあどんな人だとかですね、まあどんなことを、どんな条件なんだろうなと。で、私的にはなんかね、あんまりクリエイター知らない私からするとデザイン力がすごいとか発想がすごいとかついつい思っちゃうんですけれども、そこら辺どうですかね。
例えばその下請けのクリエイターさんと、いわゆるそのトップクリエイターさんまではいかないまでも、そこを食べていけているクリエイターさんと何が違うんですか。
まあですよね、自分でお客さんを集めてみたいなクリエイターさんですよね、ちゃんと。
そうですね、
はいはい、依頼があるという。はい、
そうですね。でそういう方々の違いっていうのは、スキル的にはもしかしたら下請けさんの方がスキル的には 上の場合が多いです。
あ、そうなんですか。へ
え。デザインなんかもいいデザインする方とかで、上の方が例えば会社の中でも年収600万円ぐらいもらってるっていうデザイナーさんがいて、でじゃあ片や新人さんで、年収300万ぐらいと、でそういった方がデザイン提案させてみると、下請けの方、下請けじゃない、年収が安い新人さんのデザインの方が良かったりとかする、
はい、
いうこともあったりとかするので、
はいはい、
この辺のその違いというのは本当にもうなかなか大差がないんじゃないかな。あるいは下請け、
はい、
下請けとか、新しく来られた方とか、
はい、
そういった方の方がスキル持ってるっていうケースは たまにありますね。
あ、そうなんですか。へえ、じゃあデザインは、デザイン力というのは、まあ、全然関係ないとは言わないけど、あんまり関係ないということですね。じゃあ何なんでしょうね。
そこで出てくるのが多分実績かなと。
実績。はい、はい。
で、実績からやっぱり集客力っていう話になるかなと思います。例えばホームページ作れますっていう方が、少なかった時代はそれが一個の売り、スキルとしての売りになったと思うんですよね。
はい。
ですけれども、あの、今やっぱりたくさんいらっしゃいますので、
はいはい、
そうなってくるとそんなに大差はないんじゃないのとか、
はい、
やっぱりあの思ってしまう、
はい、
で、じゃあトップクリエイターさんたちが、あの、この人高そうだねっていうふうに思える部分って何かというと、はい、その方々がやっぱりどんなことやってきたか、どんな仕事を手掛けてきたかによって、やっぱりこの人高そうだなとか、そういう感覚になると思うんですよ、
はいはい、
で逆にそういった仕事をしてるんだったら、あ、この間だったら、あの、このくらいの価格でこのくらいの仕事を任せてもちゃんと成果に結びつくんだろうなと思って、はい、皆さん発注されると思うんですね、
はいはい、
でそこで、そういったトップクリエイターの方々はきちんとその顧客に見合って要望に見合ったことで、さらに顧客の売り上げにちゃんとコミットしようとする姿勢を見せてくださるので、そこからやっぱりどんどんどんどん大きな、あの、仕事って結びついていって、そして例えば、あの、1個のプロダクトとか、まあ、携帯電話とかでもそうですよね、はい、誰々デザインという形でそのデザイナーさん、クリエイターさんたちの名前が関するとか、はい、そういったところまでいけるかなと思います。
まあ、あれですか、やっぱり売り上げにコミットするってポイントなんですかね。
そうですね、あの、はい、作って綺麗なものを作りました、かっこいいものを作りましたって、
はい、
終わってしまう方って結構いらっしゃって、それが果たして売り上げにコミットするか、これ作れば売り上げが上がるんですかとか、そういうことを聞くと、いや、それは分からないですねって結構いらっしゃるんです、ね、
はいはい
はい、で私が、あの、以前ちょっと下請け的にやっていたところで、私なんかも常に提案舞台としてお 客先にそこの会社の名刺で行くわけなんですけれども、でそこの会社の、ロゴがちょっと、あの、リサイクルマークみたいな感じになって
て、はいは
い、それが、あの、そこの会社さん の, あ, のある方が、いや、これ回した方がいいよっておっしゃるわけなんですよ。
回すって何ですか。
リサイクルマークみたいな矢印があるので、
はいはい、
そのリサイクルしている矢印をロゴマークで、ぐるぐる回すようなアニメーションにした方がいい。
ああ、そういう意味ですね。はいはい。
で、お客さんの疑問は、それ回したらホームページのアクセス数が増えるんですかっていう疑問があるんですよ。そこで回すことで、例えばアニメーションを作ります。そこで、5万円くださいとか10万円くださいとかいう話なんですけれど、でそこでそれ提案した方は、いや、それはわからないですねっていう。で、ただ単に思いつきとか、私はその、それをデザインと言ってなくてデコレーションっていうふうに言ってるんですけども、ただ単に飾りじゃないかと、そういった提案ばかりしているクリエイターさんはやっぱり、あの、なかなか売り上げにコミットをしていけないっていうふうに考えます
。そうですね、まあ、お客としてはありがたくないですよね、全然ね。
そうですね、
特に営利企業だとね、なんか追加でお金払って全然なんか見返りがないんじゃやる気起こんないですからね、
は
い、
そうですね、難しいですね。
それはそうだと思いますね、
うん、
ただちょっと一つは気になったんですけど、実績だっておっしゃったんですけど、
はい、
ほら、あの、独立したばっかりの方って当然実績ないじゃないですか。
ないですね、
そういう方はどうすればいいんですか。まあ、あの、要するにちょっとずつこうトップクリエイターに上っていくためにはどうしたらいいんですかっていうちょっと質問をちょっとしたいんですが。
はい、そこはやっぱり自分で、何らかの実績を作っていくしかないと思うんですけれども、
はあは
あ、その実績の作り方っていうのが実は、あの、あります。
はいはい。
それはですね、例えば今、あの、フリーの素材とか提供されているところがあると思うんですね。
はいはい。
AC フォトとか AC イラストとか、
はいはい、
そういったところに、あの、登録をしていって、で、例えばその方が、そこの中でいいものをやっぱり登録していけばきちんとダウンロードするとかそういうものがあります。で、
はい、
は、あの、少ないながらもそこで多少なりとも収益になると思うんですけど、
はいはい、
あの、まあ、その辺の収益は本当に食べていくぐらい、食べていくことすらできないぐらい低い収益なので、はい、仕方ないんですが、はい、例えば勉強会とか交流会で出会った方に、 いや、今実はここで、このくらい、こういった、自分の作品を出していて、
はい。
ダウンロード数がこれだけあるんですよ
はい。
という形で言えれば、そこで一個の実績になるかなと思
なるほど、なる
い
ほど。まあ、やっぱり地道にどっか作れるところで実績をね、安くても、なんか自分の名前で出せるところで少しずつ実績を作っていくという、そういうことですね。
ますね。そうです
はい、
ね。
はい。
今
まあ、実績を作る戦略が必要ってことですね。
戦略は本当に必
はい、
要です
はい。
ね。ただ、やっぱりクリエイターさんたちで、特にもともとサラリーマンだったクリエイターさんたちというのは、自分で稼ぐっていうことを知らないので、要は、サラリーマン時代は座っていてもお金がもらえるじゃないですか。ですので、自分で稼ぐっていうことができない方々っていうのは、どういう思考になるかというと、お金をくれないと手を動かさないよと。ですので、最初からそういう形でフリーのところに投稿しようと思っても、お金もらってもいないのに、なんでそういうことをやらなくちゃいけないの？しかも、そこでダウンロードされてもこれだけしかないじゃん、お金くれないじゃんっていう発想になって、そういうことをやらない方って結構いらっしゃい
なる
ます。
ほど、なるほど。まあ、いわゆる先行投資の考え方がないんですね。
そうですね。
実業家でいうね、事業家でいうね。はい、はい。
もう一つの、ちょっと、これ大きな悩みだなと思っていて、
はい。
デザインとアートの違いってのがちょっと影響してくるかなと思うんですけど、
はあ、はあ、はい。
たーちゃんの方でなんかデザインとアートって違いってなんか感じることってできます？
いや、まあ、デザインは、なんていうんですかね。アートってやっぱりお金とは全然別な話で、まあ、結果的にお金になるアートもあるんですけど、デザインっていうのはやっぱり、どちらかというと商業的な印象が強いですけどね、私的には。
そうですね。
は
商
い。
業的な印象っておっしゃられたのはまさにそこで、要は、世の中で例えば何か困ってます。で、これを、買うことで、それが問題が解決されましたということで、デザインっていうのは、例えば、ここにボタンがあります。で、このボタンをこういうふうにしておくと、誰も押してくれないけれども、このマークをつけることで、誰か人が押しやすくなりましたとか、そういう形で問題を解決するっていう部分がデザインっていう要素で結構あるんですね。で、デザイナーさんで、やっぱり問題解決型のデザイナーさんっていうのがとても多いんですけれども、逆にですね、問題がないとコンテンツが作れないっていう方も結構いらっしゃるんですね。ですので、知ってる方は、自分はホームページとかそういうのを作ることはできるんだけれども、中身を書けない、作れない、何を書けばいいかわからないっていう方は結構いらっしゃいますね。ですので、デザイナーさんで例えば何か、フリーの素材集とか出していくときにも、どんな素材を作ればいいかわからないっていうふうに悩みを聞いたことがありますね。
まあ、あれですね。要は、2つあって問題解決の他に、問題発見能力っていうのがあって、課題発見というかですね。まあ、コンサルタントの仕事ってそれであって、コンサルタントって一般的には、課題を解決する人だと思われてるんですけど、実は課題を発見するっていうのが8割ぐらいで、課題を発見してしまえば、あと解決するのは2割ぐらいで終わっちゃうっていうのがあるんですけども。まあ、クリエイターさんっていうのはちょっとコンサルさん的なところがあるような気がしてきましたね。やっぱりデザインっていうのは最終的な、なんていうんですかね、課題を解決する、デザインによって、まあ、一種の課題を解決するっていうのはデザインなんですけど、それまでにどういうデザインをするかというところでは、やっぱり課題を見つけないと、どういうデザインするかというアイディアが浮かばないので、課題を見つけるっていうのは結構大事かもしれないですね。
結構そういう書籍とか出ていて、で、クリエイティブ業界の方々で、例えば、ディレクションをやられてる方々なんかは、そういった問題発見から今、課題解決とか、そういった話っていうのは、非常に勉強されてる方って結構いらっしゃい
なるほど、なるほど。
ます。ただ、一つだけ言えるのは、言うは易しなんですけれども、
まあ、そうでしょうね。
じゃあ具体的にどういうふうにすればいいかわからないっていうことで、例えばグロービズに入ったりとか、それか
何に
ら
入る？
グロービズと
あ、グ
か、
ロービスね。
そういったところに入られる方とかいらっしゃるって聞いたことがありますね。
なるほどね。
ただそこで、私また大きな問題だと思っていて、そういったところに入ると、そういう能力が身につくってやっぱり思ってしまう方って結構いらっしゃるとか。で、 例えばそうですね、独立っていう話が今日は最初からありましたけれども、するときも、じゃあ企業塾みたいなところに入れば、そこでもうすんなり独立できるんじゃないかと思ってしまう方も結構いらっしゃいます。
はい、
はい、はい。ですけれど、実際に独立してみると、その企業塾でやったことっていうのは、何だったのかなって結構方がいらっしゃったりとか、
はいはいはい、
あとは違う問題っていうのがたくさん出てきてしまって、
まあ、そうでしょうね、はい、
ですのでその塾に入れば何かできるだろうとか、あるいはこういう有名なところに入ればそういうスキルが身につくだろうっていうふうに思ってしまうサラリーマンクリエイターの方って結構いらっしゃるのかなと思ってますね。
ああ、まあそれはあれですね、別にクリエイターの世界にも限らず、まあ、どの業種でも割とそういうなんとか塾に入ればなんかうまくいくだろうみたいな人は、まあ、それなりに一定数存在しますね、はい、一定数以上かなり多数存在しますね、はい、はい、わかりました。いろいろありがとうございました。それでですね、はい、最後になるんですけど、杉さんの方から、まあ、ちょっとね、クリエイターさんにちょっとこう応援メッセージというかですね、はい、一言ちょっとおっしゃっていただければと思いますけど、いかがでしょうか。
はい、はい、クリエイターの方々で、本当にもう食べていくっていうのは大変な方がいらっしゃるんです、でただ仕事は待っていてもやっぱり来ないので、
はい、
自分自身で、やっぱりお客さんを見つけていくために、じゃあ自分自身のクリエーションがどこが優れてるのかとか、自分だったらこんなことできるとか、そんな提案を今インターネットとかいろんなツールがあるので、そこで発信していってほしいなと思います、
はいはいはい、
でそこでそういったものが積み重なっていくと、必ずですね、見つけてくれる人っていうのが今の時代にありますので、
はいはい、
ですのでぜひですね、その辺頑張っていただけたらなと思います。
わかりました。はい、今日はいろいろお話をお聞きしてしましたけれども、いろいろありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、起点ラジオ、今回の回ですね、終わりにしたいと思います。また聞きに来てください。それでは終わります。ありがとうございました。